日立の太子の宮がご在世でも古い御代の残りの宮様として世間を扱って、ご生活も豊かでなかった。お尋ねする人などは、その時代から皆無といって良い状態だったのだから、今になってはまして草深い女王の屋敷へ出入りしようとするものはなかった。その家へ光源氏の手紙が来たのであるから、女房らは一応来福の夢を作って女王に返事を書くことも勧めたが、世間のあらゆる内気の人の中の最も引っ込み思案の女王は、手紙に語られる源氏の心に触れてみる気も何もなかったのである。女房は、そんなに源氏の望むことなら自分が手引きして物腰にお合わせしよう。お気に入らなければそれっきりにすればいいし、また縁があって常人関係になっても、それを干渉して止める人は宮家にないわけであるなどと、屏風自身が恋愛を軽いものとして考えつけている若い心に思って、女王の兄にあたる自身の父にも話しておこうとはしなかった。8月の20日過ぎである。8、9時にもまだ月が出ずに星だけが広く見える夜、古い屋敷の松風が心細くて父宮のことなどを言い出して、女王は女房といて泣いたりしていた。源氏に尋ねてこさせるのに良い折であると思った女房の知らせが言ったか、この春のようにそっと源氏が出てきた。その時分になって昇った月の光が古い庭は一層荒涼たるものに見せるのを寂しい気持ちで女王が眺めていると、女房が進めて金を引かせた。まずくはない、もう少し近代的の光沢が剃ったらいいだろうなどと密かなことを企てて、心の内側の女房は思っていた。人のあまりいない家であったから、源氏は気楽に中へ入って女房を呼ばせた。女房は初めて知って驚くというふうに見せて、いらっしゃったお客様って、それは源氏の君なんですよ。日中ご交際をする紹介役をするようにってやかましく言ってらっしゃるのですが、そんなことは私にダメでございますってお断りばかりしておりますの。そしたら自分で直接お話しに行くってよくおっしゃるのです。お返しはできませんわね。ぶしつけをなさるような方ならなんですが、そんな方じゃございません。物腰でお話をしておあげになることだけを許してあげてくださいましね。と言うと、女王は非常に恥ずかしがって、私はお話の仕方も知らないのだから。と言いながら、部屋の奥の方へいざって行くのが初々しく見えた。女房は笑いながら、あまりに子供らしくいらっしゃいます。どんな貴婦人と言いましても、親が十分に保護していてくださる間だけは子供らしくしていてよろしくても、こんな寂しいお暮らしをしていらっしゃりながら、あまりあなたのように羞恥の観念の強いことは間違っています。こんな忠告をした。人の言うことに背かれない内気な性質の女王は、返事をしないでただ聞いてだけいてもいいというのなら、格子でも下ろしてここにいていいと言った。縁側にお座らせすることなどは失礼でございます。無理なことは決してなさいませんでしょう。体裁よく言って、杉の室との間のからかみを女房自身が確かに閉めて、隣室へ源氏の座を用意したのである。源氏は少し恥ずかしい気がした。人として初めて会う女にはどんなことを言ってよいかは知らないが、女房が世話をしてくれるであろうと決めて座に着いた。乳母のような役をする老女たちは部屋へ入って酔い惑いの目を閉じているところである。若い二三人の女房は有名な源氏の君の来訪に心をときめかせていた。四匹に金塊させられながら、女王自身は何の心の動揺もなさそうであった。男は元よりの美貌を目立たぬように化粧して、今夜はことさらに縁に見えた。 美の価値のわかる人などのいないところだのにと、女房は気の毒に思った。女房には女王がただ応用にしているに相違ない点だけが安心だと思われた。会話に出過ぎた失策をしそうには見えないからである。自分の責め逃れにしたことで気の毒な女王を一層不幸にしないだろうかという不安は持っていた。源氏は相手の身柄を尊敬している心から、利口ぶりを見せる洒落気の多い女よりも、気の抜けたほど多いようなこんな人の方が感じが良いと思っていたが、唐紙の向こうで女房たちに勧められて少し座を進めた時に、かすかなエビコの匂いがしたので、自分の想像は間違っていなかったと思い、長い間思い続けた恋であったことなどを上手に話しても、手紙の返事をしない人からは、また口塚からの返事を受け取ることができなかった。どうすればいいのですと源氏は嘆息した。幾そたび君が志島に負けぬらん、物ない磯と岩の頼みに。幾そたび君が志島に負けぬらん、物ない磯と岩の頼みに。言い切ってくださいませんか。私の声を受けてくださるのか、受けてくださらないのかを。女房の乳母の娘で侍従という気さくな若い女房が見かねて女房のそばへ寄って女房らしくしていった。金尽きて閉じめんことはさすがにて、答えむうきぞかつはあやなき。金尽きて閉じめんことはさすがにて、答えむうきぞかつはあやなき。若々しい声で重々しく物の言えない人は内輪でないように来ていったので、貴女としては甘ったれた態度だと源氏は思ったが、初めて相手に物を言わせたことが嬉しくて、こちらが何とも言えなくなります。言わぬをも言うに勝ると知りながら、押し込めたるは苦しかりけり。言わぬをも言うに勝ると知りながら、押し込めたるは苦しかりけり。いろいろとそれは実質のあることではなくても、誘惑的にも真面目にも源氏は語り続けたが、あの歌きり他の返事はなかった。こんな態度を男にとるのは特別な考えを持っている人なんだろうかと思うと、源氏は自身が軽蔑されているような口惜しい気がした。その時に源氏は女房の室の方へからかみを開けて入ったのである。女房がうかうかと油断をさせられたことで、女房を気の毒に思うと、そこにもおられなくて、そしらぬふうをして自身の部屋の方へ帰った。侍従などという若い女房は光源氏ということに好意を持っていて、主人をかばうことにも大して力が出なかったのである。こんなふうに何の心の用意もなくて結婚してしまう女王に同情しているばかりであった。女王はただ羞恥の中にうずもれていた。源氏は結婚の初めのうちは、こんなふうである女がよい、独身で長く大事がられてきた女はこんなものであろうと酌量して思いながらも、手探りに知った女の様子に腑に落ちぬところもあるようだった。愛情が新しく湧いてくるようなことは少しもなかった。嘆息しながら、まだ明け方に帰ろうと源氏はした。女房はどうなったかと一夜中心配で眠れなくて、この時の物音も知っていたが、黙っている方が良いと思ってお送りいたしましょうと挨拶の声も立てなかった。源氏は静かに門を出て行ったのである。二条の院へ帰って源氏は股寝をしながら、何事も空想したようにはいかないものであると思って、ただ身分が並々の人でないために、一度きりの関係でのいてしまうような態度の取れない点を反問するのだった。そんなところへ遠野中将が訪問してきた。大変な朝寝なんですね。 なんだか訳がありそうだ、と言われて源氏起き上がった。気楽な一人寝のものですから、いい気になって寝坊してしまいましたよ。御所からですか？そうです。まだ家へ帰ってないのですよ。朱雀院の玉露の日の楽の役と舞の役の人選が今日あるのだそうですから、大臣にも相談しようと思って退出したのです。そしてまたすぐに御所へ帰ります。遠野中将は忙しそうである。じゃあ一緒に来ましょう。こう言った源氏は貝や桑飯の朝食を客と共に済ませた。源氏の車も用意されてあったが、二人は一つの車に乗ったのである。あなたは眠そうだなどと中将は言って、私に隠すような秘密をあなたはたくさん持っていそうだとも恨んでいた。